瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
12月3日の日曜日に、はい、福知山まで行ってきました。
行ってきましたね、
一緒にね。
はい、
マイクロバスを僕が運転して、はい、目いっぱい乗って、
はい、
帰りしね、早いこと帰りたいから福知山インターから乗って、
はい、
京都縦貫を通って帰れるつもりやってんけど、うん、なんていうの、料金所、
うん、
のゲート入ったらすぐに分かれてて、
はい、
京都縦貫へ行く方向に乗らなあかんのに、ものすごく案内が悪くって、マジごと入りそうになったね、
うんうん。なんかもう一つ分かりづらかったです ね、あれ。
もっと前からね、京都循環は入って左ですよとか書いといてくれたらいいのにね。
こっちこっちっていう案内がもう一つなかったなと。だいたい福知山何しに行ったのかです。
あ、そう。
バス運転してまで。
あの、帰りのお月さんが来てやったから、それ見に行ったんや。
あれスーパームーンですって。
なあ。
うん、まあいいや。
大きかったね、
うんうん。もうそもそも何をしに行ったかっていうのは、
そう。
私が所属している平和友の会っていうところはね、いわゆる学習ツアーっていうことで、福知山行きましょう。福知山に何があるか。米軍の実弾射撃訓練中止を求める福知山の会っていう、ちょっと長い難しい名前のグループがありまして、略称、米軍来るな福知山の会。まあ、これ
は
分かりやすいね。米軍来ちゃいかんよって、来てほしくないよっていうことに反対運動してる人たちのグループが、なぜ米軍が福知山で訓練しているのかっていうことを、今節丁寧に教えていただき、どこでしてるのか、現場も見せていただき、ここにはもともと何があったかっていう、その地域の歴史みたいなのもお話しいただいて、まあ、11時ぐらいから延々4時近くまで、ああでもない、こうでもないと、あっち行き、こっち行き、ここがああで、ここがこうでって、もう70年以上前の戦争の歴史の場所から、今現在の自衛隊プラス米軍の合同訓練の場所までの、長い長い、100年近い長歴史の中で行ったり来たりしながら福知山の町をかなりいろいろ行きました。で、その時に、あっちにあり、こっちにありっていうものをいろいろ見せていただいたんですけれども、なぜ米軍があんな福知山みたいな、うちは悪いですけれども、人がたくさん住んでますよね。
うん、
いわゆる住宅地ですよね。野中の一軒家みたいなところがあるわけじゃないし、熊と、イノシシしか住んでない地域があるわけじゃない。それでない、こう、家がすぐそこにある、子供たちがその辺走ってるような場所に、自衛隊の訓練所があったっていうことすら、同じ京都府民でありながら、私はあんまりよく分かっていなかったです。はっきり言って。
はい。
で、行って、福知山の人は来はるたんびに、京都市内でいろんな会合とかで一緒になるたんびに、僕の家の近くを通るんや言うて、やっぱりお近くにお住まいの方はそうおっしゃるんですけれども、京都市内あんまり米軍が目の前歩くとか走るとかいう経験を市民一般的にはしませんよ ね、
う
ん、自衛隊はねその辺あちこちにあるので ね、自衛隊のナンバープレートつけた、まあ、トラックだったりなんか物々しい車が走ってたりヘリが飛んだりっていうのは割と目にするんですけれども、まあ、自衛隊は日本の人なので自衛隊なので米軍ではないのでね。で、福知山行ったら本当に米軍の人がそこに来て日本人と一緒に訓練をしている、ここに来るんやでって言われて、
ええやね、
ええですよ、うん、こんなとこ何しに来んのって思わず言うて、何しに来んってこの射撃訓練場に来るんや言われて、その射撃訓練場も真横まで連れて行っていただきましたけどね、あれ長さ300メートルあるんですってね。
そう、
私は
あれがあること自体がびっくり
した。不思議でしょ、
うん、
ね、
それもね、あのいるんや、物々しい加工であるわけないしね。
そうそうそう、なんか普通に田んぼのど真ん中に突然なんかの土塀があって、
田んぼの横にやな、
うんうん、ずらーっと平たい田んぼがいっぱい、割と大きな田んぼでしたもんね、あの辺の田んぼ。
そうそうそう、
で広い田んぼの真ん中辺にゴボッとなんかこういわゆる土塀、京都で言うたらの踊りみたいな感じですね。
そうそう、そんな感じで、
ね、踊りの壁が
こう、その内側に、
そう、
300メーターの
射撃訓練場があるという、
滑走路みたいなもんがあるんだよな。
滑走路というかグランドがあるんですよ、まあ、要するに
細長い、
うん
うん、
で細長い地域場所を踊りみたいな感じで土塀で囲って土盛り上げて、
そうそう、
低く掘り下げて、うん、周りを盛り上げて、要するに弾が、変なところ飛んでいかないように、
うん、
こうちょっと落としたところで 低いところで訓練をするっていうのでね、300メーターからもするし、もっとあのピストルなんかやったら10メーター、20メーターからもするんだって言って、でも射撃訓練ってすごく音するんちゃうのって言ったら、音はする
って。するって。
うん、ね、言うてはったね。
でも昔からあるから、今更という感じで。
うん。うん、だから、日清日露の、要するに日本の軍隊があそこに基地を作った時から、駐屯するようになってからずっと、
ずっとある
から射撃訓練場なんですってね。
うん。うん、
いや、そういうことすら、同じ京都府で知らないっていうのは、
だからそこに自衛隊と海上保安庁言ったっけ、
うん、
あとどこやったかな、自衛隊と海上保安庁と警察言わへんかった、
警察は聞いてないな、
なかったっけ、うん、その辺の日本人の人が訓練してたんやけど、
うん、
今度はあの米兵じゃなかって米軍属、
うん、
の人が練習に来るらしいなって、
いわゆる海兵隊ではないんですけれどもね、
何、うん、やいう話で、
うん、
それが例の X バンドレーダー
丹後半島のね、
ね、京ヶ岳にある、うん、そこをあの守ってはるっていうか警備してはる、
うん、
あの軍属の人が、あのずっとその銃を構えて警備してはるんでね、
うん、
その人やらのライセンスの維持のためにその射撃訓練を半年に1回せなあかんと、
そうらしいですね、
5日間みっちり練習訓練しないとそのライセンスが維持できひんと、で毎回半年ごとに更新せなあかんでね、
らしいですね、
うん、その5日間の訓練を富士演習場でやるのには遠いから近場の福知山にあるから福知山の練習場を借りてやろういうことになって、
そうらしいです、ね、
今まで日本の自衛隊やらがやってた昔からあったけど、今度は新たに米軍関係の人も訓練に来ると、
そういうことです。
でその人たちが沖縄みたいな行動を起こせへんかなって、原則あのバスで来て日帰りで帰らはんやけど、5日間連続の訓練を毎日帰らへんやろと、
うん、
福知山で内緒で泊まったりとかね、
うん、
自分の車で買う人やらも出てくるやろうと、うん、そうした時に交通事故とかね、まあ夜泊まってたら盛り場で酒飲んでね、またイラン事件やら起こせへんかなと、
うん、
でそのイラン事件起きたら起きたで、うん、なんかまあ警察沙汰になった時に向こうはいつも今まで通り日米の地位協定に守られて日本の法律界で処分やらするから、
うん、
もう文句言いようがないような沖縄みたいな惨事になるんちゃうかなって、うん、それを、ね、危惧してはる人がやって、うんうん、なるほどなって、
うん、
でもその福知山市民自体もそういうことになってるのあんまり知られへんみたいね、
知らないです ね、うん、やっぱり福知山に知り合い何人かいるけど、
うん、
具体的に何がどうなってるのか知らないっていうのはやっぱり一般的な感想でした ね、うん、
ね、それでその反対してはる人たちがあのあえ福知山市に陳情に行くと、その軍のことなんかはあの自治体の関与せへんことやと、国の専権事項やから言って相手にしないと、
うんうん、
でもそれっておかしいよね、地方団体の長は地方の住民が投票で決めんやんか、
そう
福知山市議会の、
うん、市長さんとかね、
市長さんもそうやし議員さんもね、
うん、
そこへ陳情に行ったら住民のお話を聞くのが住民が選んだね、あの議員さんとか市長さんや、
うんう
ん、それが国のこっちゃさかい、そんなわしらの知らんこっちゃはちょっとおかしいよねって、うん、そっからもうまずおかしいし、
知らんこっちゃというか、要するに関われないという、
そうそう、関われないっていうの
が、ね、関わる資格がないみたいな言い方される、う
ん、でも国、そこに住んでる人たちが陳情に行ってんじゃ高いね、それはごもっともや思ったら、
うん、
政府に訴えるべきやんな、そのためにも一つあると思うんやけど、うん、
なかなかその辺一般市民の考えるような素直なストレートな話にはならないですね、
ならへんみたいな、
ね、
うん、
でこの米軍来るな福知山の会っていうのを一生懸命やってるあの水谷さんと芦田さんという方にね、うん、お話聞いたんですけど、いやそんななかなか会うだけでも一苦労なんやみたいなことを言わはって、
らしいな、
あ、会うだけって、住民が会いに行ったら会いませんっていう権利は向こうにはないん違うのみたいな話もしたんやけれども、うん、いやいや日程が合わんやとかなんやらかんやらと、まあ一遍で会うてもろたことはないって言って、
もうまだ市長さんにはおったことがないと言ってたね、
うん、あのなんか係長みたいな課長さんみたいなね、
そ
う
そうそう、う
ん、
どまりやって、
うん、担当責任者でございっていうで出てきはるけど、うん、やっぱり最終権限はそこにはないので、うん、歯がゆいっていう話をしてはったんですけどね、大体、うん、ね、あそこあのいわゆる明治時代に陸軍の基地が置かれて明治21年頃から射撃訓練というか軍隊の訓練場だったらしいですからね、うん、まあ長いですよね、そういうところでやりだしてから。だから福知山の人たちにとってあそこに軍隊があって、そのまま、まあ、警察呼びたいから自衛隊に変わった時あそこにまたいるようになってっていうのにはあまりこうどういうのかな、珍しくないというか、うん、あって当たり前的な感想がなんか聞かれた時に、え、それおかしいと思わへんのかと思った時に、やっぱり郷土市内の人間とそういうところでももうあったものだから拒否するっていう感覚がやっぱり育ちにくいんですかね、あれ、ね、うん、なんか不思議な感じがして、
なんかもう田んぼの土手のついでにあるようなとこ、
そう、
その前を小学生ら歩いてるもんね、
うん、普通にね、あの、うん、いわゆる民家がございまして皆さんそこら辺お住まいですしね、うん、とか
って思いながら、なんかそれ昔からあるから当たり前やけど、射撃、うん、訓練始まったらテレビの音とか電話の音聞こへん言うてはったもんな、
うんうん、やっぱり中には聞こえにくい人もいるみたいやしね、うん、私はあんまりあのそういう射撃訓練のとこ場所とかって行ったことがないのでね、うん、具体的な音の大きさとかは分からないけど、沖縄にね、あの旅行した時に米軍の飛行機がゴーンって結構低いところ大きな音立てて飛ぶじゃないですか、沖縄は、うん、でみんなしてこうやってワイワイとあの街角で普通に喋ってたのゴーン言うた途端に何言うてるのかちんともわからない。
でもさ、あの石川県の小松航空自衛隊、
はい、
あの近所のゴルフ場でゴルフしてたらさ、あの訓練の P3C がね、ブワーって低空で飛んでくね。
あそこも飛ぶの、
うん、飛ぶよ飛ぶよ、もうまともに見えるしね、ゴルフ場の上をバック音立ててね。ほんなら僕なんか下手やから OB で OB 出してさ、うん、隣の方でボール飛んでいくときに警察がファーとか言うてるやん、言うんやけどさ、そんな音もう聞こえなくなるぐらいすごい音で、うん、うわーやってんだすごいなあいう感じで。
でもあれやな、あのゴルフ場やから許されるんでしょうね、逆に。
でもいろんなとこで訓練やってるよ、今の話で言ったら、
う
ん、
そういうことか。
阿蘇さんなんかでもようやってるよ、自衛隊。
阿蘇、
うん、阿蘇、九州の阿蘇、
九州の、
うん、
熊本の、
うん、あの噴火してるとこ火葬敵にしてな、うん、あの火口の上ビューンってもうバックン立てて飛んでるもん、そこでやってるよ。京都まあまあそんな少ないけど、
そうね、うん、まあそういうことで、あの京都軍隊がおらん町やと思ってたらえらいことになってるっていうのを福知山へ行ってちょびっと分かりました、
うん、
ということでね、やっぱりあの米軍来るな福知山の会なんかはやっぱり同じ京都府民としてこれからも応援していきたいし、あのお手伝いできることがあったらやりたいなと、
うん、
で別にあの福知山はそんなに遠くないんですよ、特急乗ったら1時間なんですね。だからまあお車がなぎ方でも何かがあれば福知山へ行って米軍が来てるっていうのをね間近で見てくるっていうのもね一つのあの方法かと思います。そういうことからやっぱり自分の身近なところでの軍事に進む日本みたいなのもね感じられたら、うん、言い訳ではないけれども感じてほしいなと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。どうもありがとうございました。